今日の読んでいただいたその書き出しのところに込み出しがついておりますけれども、安息日に水主の人を癒すというふうに書かれています。2週間空いたわけですけれども、前回は領主ヘロデがイエスを殺そうとしているから、イエス様ここを立ち去ってくださいと、そのように進言するファリサイ派の人に対して、イエスは私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まなければならない、そう語られたわけですね。すなわち自分は十字架の道を歩み、どのような人も到底許されないような罪を犯したものであっても、その翼の中に、神の翼の中に招き入れようとされるイエス・キリストの言葉を前回学んだわけであります。でそれに続く今日のこの14章は、食事の席におけるイエスの言葉と技、そういうものが記されております。イエスの決定的な救いというものがこの食事の席において示される、あるいは明らかにされる。でこのことは非常に重要なことであると思うのです。聖書における食事ということで言えば、まず私たちは真っ先にイエス・キリストの地上の最後の夜、最後の晩餐の記事を思い起こすわけです。十字架で裂かれる肉、十字架で流される血で、それを最後の晩餐においてイエスは弟子たちにお示しになったわけです。で、聖餐の意味っていうものを最後の晩餐において示されたと言ってもいいわけです。でさらにこのルカ福音書はですね、非常に印象的な物語を書いているわけですが、復活の物語の中で24章ですね、復活の日の朝、暗い顔をして歩く二人の弟子たち、主が復活されたことを女たちから聞かされたけれども、それを信じることができずに暗い顔をして歩いていた。で、そこに復活の主ご自身が現れて共に歩んでくださった。二人の間に割って入るかのごとくに歩みを共にしてくださったわけですね。で、最初はこの二人の目が遮られていて、その共に歩んでくださる方がイエス・キリストだとは気がつかなかった、復活の主であるということに気がつかなかった。でしかし家に入って夕方になってですね、その方と共に食事をすることになり、その方からパンを裂いて渡される。でその食事の席においてこの二人の弟子たちは、復活の主が今自分たちの目の前にいてくださるんだということに気がつかされていくわけであります。聖書の中でこの食事をするっていう、でそこにおいて非常に重要な事柄が示されてくると言ってもいいわけです。すなわち食事の席においてイエス・キリストの御業がなされ、神様の御心っていうものが示されていく。で、その意味で聖書において食事っていうこと、これは非常に重要な意味を持っていると言えるのであります。一節を見ますと、 安息日のことだった、まあ、こう始まるわけですね。この当時のユダヤ教の安息日、これはまあ土曜日になるわけですけれども、午前中は安息日の礼拝が捧げられたことだろうと思います。でその後、礼拝の後、イエスは、まあ、食事の席に、まあ、招かれたというふうに、まあ、考えられるわけです。で午前中は神様に礼拝を捧げて、神様が自分たちを、まあ、祝福してくださる、そして神様の御言葉が示され、その力が示され、その喜びにあふれて礼拝の後に共に食事をする。でそのように礼拝の後の食事っていうものが非常に重要な要素であるっていうことを、この一節の言葉は示していると思うんです。で私たちの教会でも、まあ、今月ですね、4年4ヶ月ぶりにうどんデーが開かれたわけです。コロナの流行からもうそんなに時が経つのだなっていうふうなことを、思わされます。礼拝の喜びの中で共に食事をする、でこのことが、非常に重要な交わりの場であることを、改めて強く思わされるのです。礼拝の後に食事を共にする、礼拝の喜びと恵みの中でお互いに顔を合わせて食事をするっていう、そして神様が共にいてくださるっていうことを、その食事の席でお互いに確認をする。で、これは教会が誕生した時から教会が大事にし続けてきたことであるわけです。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていたとあります。このイエスの様子を伺っていたとありますから、この食事の席で、この安息日にですよ、イエスが何をなさるのか、もし律法に違反するようなことがあれば、それを口実に捉えてイエスを亡き者にしようとする、でそのような、批判の目を持って人々がイエスを見つめていた、でそういうことを、こうした言葉からまず受け止めることができるのです。またこのファリサイ派のある議員の家にお入りになったということですけれども、ファリサイ派で議員であるということ、これは社会的に影響力のある人ということになるわけですね。すなわち世の中を動かし、いろんなことを決定していく、そういう力を持つ人が、イエスを招いたということですから、これはイエスを陥れるための、策略であったと考えてもいいわけです。で、しかし必ずしもですね、ファリサイ派の議員であるからということでイエスを陥れようとしたというふうには、直ちに言えないところもあるわけですね。ファリサイ派の人の中にイエスの言葉であるとかイエスの技、そういうものに心打たれる人もいたわけです。共感を覚える人たちもいた。で、イエスを食事に招く、そういう話は今までもこのルカ福音書の中に記されていたことであるわけです。ですから必ずしも ここでファリサイ派の議員がイエスを陥れるための食事の席を設けた、そのためにこういう場を設定したというふうには、まあ、言い切れないところがあると思うんです。で、2節を見ますと、その時イエスの前に水腫を患っている人がいたとあります。水腫を患うっていうことは、これはまあ当時は実に大変なことであったわけですね。で、決してそんなことはないわけでありますけれども、この水腫を患うっていうのは、まあその人が不道徳なことをしているからとか、その罰として水腫になったのだと、まあ、そういうふうに受け止められていた時代であります。で、パリサイ派の人っていうのは、まあ、潔癖を求めるわけですね。このパリサイ派のパリサイ派という意味は、この分離とかですね、自分たちがこの汚れたものと接しないように、自分たちは清いものなんだっていうふうな、まあ、そういう意味があるわけでして、まあ、彼らは非常にこう潔癖を求めた、清くあることを求めたわけですね。ですから、このいわゆる汚れたものと接触することを避けたわけであります。で、水腫を患うっていうのは、まあ、ファリサイ派の人たちから見れば、それは、まあ、本人が不道徳であるからとか、その罰としてそうなったんだというふうにこう受け止められていたわけですから、そういうファリサイ派の人たちがですよ、この水腫の人を食事の席に招くっていうことは通常考えられないわけであります。さらっと聖書は書いてますけれども、食事の席にこの水腫の人が招かれたとは、まあ、考えにくいことであります。で、しかもですよ、イエスの前に招く、主賓の前にこの水腫の人を招く、なおさら考えにくいことであります。で、そうするとここではですよ、これはおそらくこの水腫を患っている人をイエスが連れてきて食事の席に着かせた、こう考える方が自然であるように思うんですね。当時の人たちから、社会からこう関わりを避けられていた、そういう人をイエスは連れてきて、その食事の席にこう招かれたということだと思うんです。大きな痛みを抱えているその人をイエスが連れてきて、今一緒に座っている、食卓を囲んでいる、そのところから今日のメッセージというものが響いてくるように思うんです。人々はこの水晶を患っている人にイエスがどのようになさるのか、その様子を伺っていたわけであります。今日は安息日、もしイエスがこの人の病を癒すというふうなことがあれば、それはユダヤ教の律法に違反することになる、すなわち神を冒涜する行為であるから、石で打ち殺してもよいということになっていくわけであります。安息日、それは神様が休まれたから、一切のいかなる仕事もしてはならない、そういうふうに決められている律法であるわけですね。出エジプト記の20章の8節を見ますと、こんなふうに記されています。安息日を心に留め、これを聖別せよ、6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様であると こう規定されているわけですね。神様が6日間で世界をお作りになった、そして7日目に休まれた、まあ、そういうことであるわけですが、このいかなる仕事もしてはならない、このいかなる仕事とはどういうものなのか、でこのことについて細かな規定がたくさん作られていってですね、結局人々の生活を縛るがんじがらめにする規定になっていったわけです。で先ほどの出エジプト記の続きですけれども、20章の11節にはですね、この7日目に安息日が設けられたことの意味が記されています。今日は教会学校で出エジプト記の31章が示されて、そのところにおいても安息日を厳守せよというふうに詳しく記されていますので、出エジプト記31章もまたどうぞお読みになってくださればと思いますが、この 20章の11節を見ますと、6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのである、こう記されているわけです。主は安息日を祝福して聖別された、これが天地創造の物語、そして安息日に示されることであります。6日働いて7日目に休む、でそこで神を礼拝し神様の祝福に預かる、聖別される、その喜びを深く心に受け止める、それが安息日に示される神様のご意志であると、神様はそのように人間に望んでくださっている、人間にしようとしてくださっているっていうことが語られているわけであります。でイエスはこの神の意志を実現させようとして今この十字架の道を歩んでいかれるわけであります。祝福して聖別するっていう、この聖別するっていうことは神様のものとするということであります。神様の前に失われた状態となっている人間、罪ゆえにそのようになっている、罪の中に滅んでいく人間というか、その人間を何としても神様の祝福の中に招き入れたい、預からせたいと、神の命の世界に招き入れ、神の命につながってその喜びに真実に生きるものとしなければならない。でそのためにイエス・キリストは十字架の道を決意を持って歩んでいかれるわけであります。人々の罪を背負って何とかその罪の中から滅びの中から救い出そうと強い決意を持ってですね、十字架をその道を歩んでいかれるわけであります。でその思いっていうものがこの食事の席で具体的にこの水腫を患っている人に向かうというか、向かい手を差し伸べ癒すということにおいて、まあ、明らかにされていると思うのです。3節に、そこでイエスは律法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないかと、まあ、問いかけるわけであります。先ほどの出エジプト記に記されていたように、安息日の本来の目的 ていうのは、それは祝福して聖別するということであります。そのために神は天地を作られた。そして神様の天地創造のご意志が今イエスによって明らかにされてくるわけであります。五節で、そして言われた、あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかったとあります。井戸に息子が落ちた、あるいは飼っている牛が落ちたら、なりふり構わずその井戸の暗闇の中から引き上げようとするではないか、助け出そうとするではないか。それと同じように神様は私たちを暗闇のどん底から引き上げようとしていらっしゃるというんですね。神の前に失われた人間をなりふり構わず救い上げようとなさる、そのような神の意志っていうものがここでイエスの言葉によって明らかにされてくるのです。4節のところで、彼らは黙っていた、するとイエスは病人の手を取り病気を癒してお返しになったですね。病人の手を取った、水死という病の痛みの中にあるその人に手を差し伸べ、その痛みをいわば自分の痛みとして引き受けてくださる主イエスの姿というものがここに示されてくるわけです。主は私たちの日常のさまざまな痛み、それとつながってくださるというんですね。ただつながってくださるだけではなくて、その痛みを担ってくださると、そしてその痛みから解放し自由にしてくださる、そのようなお方であることが示されるわけですね。あなた方を祝福して聖別する、いや、あなたを、今痛みを負っているあなたを祝福して救うという、そういう神様の強い意志っていうものがこのイエスによってここで明らかにされていると思うのです。イエスは病人の手を取り病気を癒してお返しになった、こうあるわけ。水晶を患い痛みの中にあった人を主は癒し解放して生活の場へとお返しになったというわけであります。安息日だからあれもこれもダメというのではなくて、安息日だからこそ癒され慰められ平安が与えられ憩いが与えられ解放されるにふさわしい日でありですよ。でそのようにして人間が神様の前に真実に生かされていくことこそ神様はお喜びになるのであります。今日の箇所はその意味でですね、私たちの礼拝というものをこの指し示している、そういう箇所だと 思わされます。礼拝において神の御言葉が語られ、神の力が示される。毎週ではありませんけれども、定期的に聖餐を守ることによって主の食卓を共に囲み、それに預かりですよ、イエス・キリストが十字架で身体を裂かれた、また血を流された、そのことを覚えてですよ、それに預かることができる。で、そのことにおいて人間のさまざまな痛みから私たちは解放されて、私たちは主の民であること、神の国の民であることを深く味わい知らされていく。で、その恵みの中で痛みから解放され、癒されて、主の復活の命に預かって、それぞれの日々の生活へと帰っていくことができる。で、そうした礼拝がこの安息日ごとに備えられている、主の復活を記念する日曜日に備えられている、その恵みを私たちは深く感謝をするものでありたいというふうに思います。